全国の薬剤師の皆さん、こんばんは。日本薬剤師会企画、薬学の時間です。
今日は2025年1月に放送したカリン薬局代表取締役小林敦さんの解説による、在宅緩和ケアの実際、緩和ケアに必要な薬局機能とはと題してお送りします。
京都の在宅医療特化型カリン薬局の薬剤師をしています小林と言います。よろしくお願いします。私のことを簡単に紹介をさせていただきます。今在宅患者の数といたしましては、個人の患者さんで1ヶ月に約200人近く見させていただいております。その中でですね、在宅緩和ケアに携わる方、また、難病の方、そして小児在宅の方にも関わらせていただいております。で、専門資格としては日本緩和医療薬学会の緩和薬物療法認定薬剤師と、日本臨床栄養代謝学会の NSC 専門療法士の方を取得しております。で、今日は在宅緩和ケアに必要な薬局機能、もしくは薬剤師として求められることを中心にお話をさせていただきます。まず在宅医療というものを少し触れさせていただきます。在宅医療がなぜ必要なのかというのを皆さんに考えていただきたいです。現在がん患者はですね、70% の方がですね、自宅で過ごすことを希望されておられますが、自宅での死亡率というのは 12.3% に過ぎないという報告が上がっています。そういった中で在宅医療では継続的かつ計画的な健康管理をすることが求められております。そして医学モデルだけではなかなか解決しない現状がよくあります。患者さんの生活をよく見て、バランスよくその方のサポートができるようにしていくことが在宅医療で重要なことというふうに言われています。若い方が年を取られて60歳になった時にですね、もう腰の曲がったおじいちゃんおばあちゃんはおられないと思います。人生100年時代というぐらい、生活の仕方、年取った高齢者のあり方っていうのはとても変わっています。その中で気にしていることが私はあります。一つは社会的孤立ということが起こっているんじゃないかということ。またおじいちゃんおばあちゃんらはですね、老老介護、人間介護という状況もあって、孤独感っていうのもすごく持っておられるのかなというふうに思います。そういったことが緩和ケアに影響していないのか、また在宅医療に影響していないのかっていうことはとても気になります。日本の在宅緩和ケア、少し振り返っていただきたいんですけれども、今4人に1人が癌で亡くなるというふうに言われています。そして2人に1人が癌と診断されて、また10人に7人が何かしら痛みを持つと言われています。そしてですね、また 40% の方がですね、亡くなる1ヶ月前に何かしら痛みを抱えたまま亡くなっておられるっていう現状もよく聞きます。すなわち医療用麻薬オピオイドによる疼痛緩和というのはまだまだ十分にできていないのではないかというのが私たちはよく考えています。では地域ではどうでしょう。今ですね、いろんな場所でオピオイドは使われ出していますけれども、果たして皆さんが本当に慣れて勉強されてオピオイドを使われているのか、そういった中に薬剤師がどこまで関われているのかというのは少し考えていく要素かなというふうに思っています。昨年のデータでですね、訪問薬剤管理指導をしている終末期の患者さんに関わっている薬局はどれだけあるかという数字が出ています。 26% という結果だったんですね。となるとまだまだ十分ではないという数字が明らかになりました。そういった中で今生活面がどんどん膨らんで、また団塊の世代の患者さんもどんどん増えてきてですね、いろいろなニーズの変化というものが重なってきているというふうに思います。 おそらく皆さんの現場でも支える人の数が少しずつ減っていっている、また経済的な医療費負担の問題などが少しずつ見えてきているんじゃないかなというふうに思っております。まあこういったことも在宅医療緩和ケアというものに影響してくるのではないかというふうに考えています。在宅医療というものはいろいろなニーズをキャッチする必要があると思っております。ニーズというものをキャッチするということは緩和ケアの概念にもよく似ているところがあります。 WHO はしっかりと示しています。緩和ケアは痛みやその他の苦痛となる症状を緩和すること、そういうことを言われるんですけれども、一つではなくて、例えば他にも自分らしく生きていけるように支えること、そして生活の質を向上させることなどが言われています。その人らしさというものを皆さんどこまで理解されているでしょうか。その人らしさを理解するときに一つ論文があります。患者さんの行動というものは関わる人の態度、アプローチの仕方によって大きく変わるというふうに言われた論文です。その行動の土台となっているものは何かというと価値観というふうに言われています。この価値観というものを皆さんのアプローチの仕方によって患者さんは変えていくことができる。すると最終的には満足の高い医療につながるのではないかというふうに言われています。すなわちコミュニケーション能力が必ず必要だというふうに言われていないということをここで押さえておいていただきたいと思います。大切なことは私たちがその人らしさを決めつけることではなくて、その人らしさというものはいろんな角度からいろんな人が見てあげて少しずつ気づいていくこと、そして変わっていくものであるということを理解しておくことが重要だというふうに思います。では薬剤師は在宅緩和ケアで何をしていくことが必要なのでしょう。私は4つ考えていることがあります。一つはコンプライアンスとアドヒアランスに対する支援。二つ目はポリファーマシーの取り組み。三つ目はお薬の管理だと思っております。そして四つ目、医療用麻薬というものをしっかり考えることだというふうに考えています。もちろん EBM に基づく薬物療法というのもしっかり薬剤師は抑えていただきながら、こういったことをきちんとチーム医療の中で実践していただくことが必要ではないかというふうに思っています。まあ、例えばですけれども、在宅緩和ケアの状況っていうのは、日々変わっていくことが想定されてきます。最初は食べることができていた。でもそれが食べれなくなった。また話すことができていた。話ができなくなった。状態変化が次々と変わっていくのが、緩和ケアの方の特徴だというふうに思います。そういった中でお薬というものは結構種類が多く使われていると思います。もちろん医療用麻薬も使いますし、また副作用対策としてお薬を追加していくこともたくさんあります。一方で患者さんの体力というのはとても強い状態ではなく、副作用が出やすい状況にあるということも重要なポイントだというふうに思います。そして、状態を和らげるために、先生はいろんなお薬を処方されると思います。その時に、どういった使い方をしたらいいのか、またどのタイミングで使うのか、ということをご家族の方は結構迷われていることを目にします。その際には薬剤師が先生との間に入って一緒に考えてあげる、また使い方を支援してあげるということはとても大事な役割になるのではないかというふうに考えています。また一方で体の状態によっては肝機能が悪い、腎機能が悪い、肺の状態が良くない、これは飲むことができない、粉砕にしないといけない、注射が必要でなる、いろんな状況が出てきます。そういった中でも、ベストなお薬を一緒に医者と 考えられること、またチームの中で考えられることがとても重要になってきます。輸液一つにしてもそうです。必要であれば無菌調整をしてあげることが重要になります。その人に合わせた個別化医療をしっかりと在宅緩和ケアで考えてあげていただきたいと思います。そしてお薬をしっかり届けること。今、医療用麻薬も週末になると在庫をできてないケースもよくあると思います。貸し借りしても構わないです。お薬をしっかりとタイムリーに届けてあげることも重要な役割だと思います。また一方で、使い終わった麻薬に関しては、しっかりとグリーフケアも兼ねて患者さんのところへ行き、回収をしてきてあげるということも薬剤師の大事な仕事だと私は考えています。医薬品管理について少し触れておきます。日本は医療用麻薬をとても厳重に規制を持って管理をしている国になります。医療用麻薬というものは決して安全なお薬ではないと思います。しっかりと痛みの治療のために使っていただく。必要な時にだけやめることも考えて使ってもらうことが医療用麻薬ではとても重要なポイントになるというふうに思っております。ただ、最初にも言いましたが、社会的孤立、孤独感を持たれている患者さんは自己判断をする方も多くおられます。そういった時に適切なアドバイスをしていただけるように薬剤師の方が関わっていただくことが重要だというふうに思います。このお薬はどのような症状緩和のために使われているのか、またしっかりと飲めているのか、必要性についても何度も相談してあげてください。またこの薬を飲むとどういうふうになるのか、そしてこれからどのような症状が想定されてくるのか、患者さん、ご家族と一緒になって考えてあげること、そして痛みを少しでも取り除いてあげることというのが、薬剤師が薬物療法で関わるメリットではないかと思います。では皆さん、在宅緩和ケア、薬物療法についてしっかりと取り組んでいただきたいと思います。
今日は2025年1月に放送したカリン薬局代表取締役小林敦さんの解説による在宅緩和ケアの実際、緩和ケアに必要な薬局機能とはと題してお送りしました。
日本薬剤師会企画、薬学の時間を終わります。